おはようございます。今朝は聖書から確かな私というテーマでお話をしてまいります。あるとても目の大きな男の人が小学生の時に友達からなんかお前ってデメキンみたいだなと言われてから自分の目が嫌いでなんでこんなに大きな目に産んだんだと親を恨んだそうです。ところが大学生になった時ある女性から「あなたの目ってバンビみたいで素敵ね」と言われて有頂天になり、それから自分の目が大好きで自分のチャームポイントは目だというふうになったそうです。ちなみにそれを言ってくれた女性はその後にその男性の奥さんとなりました。人の言葉というのは力があります。人が言ってくれた言葉で自分のことを好きになったり嫌いになったりします。その言葉でもって良い方向へ向かえば良いですが、ある人にとってはたった一言が心の奥深くに刺さって棘のように抜けずに痛み続けるということもあります。精神科医の加山里香さんが先週の毎日新聞のコラムでこのようなことを書いていました。診察室には誰かがつい口にした一言がきっかけで心が傷ついたり、うつ病にまでなったりという人が多く訪れる。ある女性は30代になってから一念発起して語学の資格を取ろうと勉強をしていた。しかし母親に今更勉強したって遅いわよと言われたという。彼女はそこから本当にもう遅いの？じゃあいつだったらよかったの？この先何をやっても無駄と自問自答を繰り返し、ついには仕事にも行けなくなってしまった。言葉とは恐ろしいものだ。よくよく気をつけねばなるまいと背筋を正されます。そして私たち自身も人の言葉によって得意になったり落ち込んだり、時には深く傷ついたりします。それは人間が絶えず自分とは何者かを問わずに折れないからです。それが人間の証拠であり、性とも言えます。また私たちをそれを人によって確かめます。人と人の間を生きていく私たちの人生において、人の声を全く耳に入れずに生きることは不可能です。どこからか声が入ってきますし、またそれを聞きたがるのも私たちです。この現実にあって、人からの心ない言葉や冷たい態度の荒波があったとしても、それに飲み込まれずに生きていくにはどうすればよいでしょうか。それは、人が何と言おうとも、これが私だという確かな私をつかむことです。確かな私を腹の底に据えることができれば、人の言葉の荒波をかぶりながらも、時には動揺しながらも、しかしそれが絶望とはならずになお前進していくことができます。今朝はこの確かな私についてお話しします。まず確かな私について聖書を開く前に、まず3つのことを確認します。第一に、確かな私とは安易な自分探しにおける個性の追求ではないということ。第二に、確かな私とは仕事の中でつかむものではないということ。第三に、確かな私は誰かの存在を通してつかむということ。これらを見ていきます。まず第一に、確かな私とは自分探しにおける個性の追求ではありません。2003年のベストセラーで流行語大賞にもなった「バカの壁」という本がありました。書いたのは解剖学者の養老孟司さんという方です。その本の中で養老さんは当時流行していた自分探しに次のように釘を刺しました。本当の自分を探して個性を追求するなどやめなさい。本当に個性的であることを求めれば、葬式で笑うというような反社会的なものとはならざるを得ない。だから個性を追い求めることなどせずに、人とどうすれば上手に暮らしていけるかに心を砕きなさい。私たちが今朝取り組もうとしている確かな私というのは、個性を追求して何か人とは違うことをして、私は私だというものではありません。養老さんが言われる、 個性の追求などやめて、人と上手に暮らすことを考えなさいっていうのは大切なことです。しかし、その人々との暮らしのただ中で、私たちは揺さぶられ傷つき、そこに戦いがあるのです。ここにやはり確かな私をつかむことが必要です。確かな私とは、安易な自分探しにおける個性の追求ではありません。二つ目に確認したいこと、それは、確かな私は仕事の中でつかむものではないということです。小説家で、テレビ東京のカンブリア宮殿の司会もしている村上龍さんが、これも2003年に、13歳のハローワークという本を出しました。この本もよく売れました。その内容は、13歳に向けて、1000以上の職業を紹介することで、仕事とは何か、そして人生とは何かについて語っています。その中で、自分探しと仕事について触れていました。まとめると次のようなものです。本当の自分を探すなんてやめなさい。本当の自分とは、仕事の中で形作られてくるから。仕事をしていく中で、仕事を中心とした人間関係の中でこそ、私というものは出来上がっていく。だから、初めに自分とは何者だろうかと自分探しをして、本当の私を発見してから仕事を決めようなどとしてはいけない。まずは興味ある仕事をしてみなさい。そうすれば仕事があなたとは何者か教えてくれるから。そのために13歳のあなたに向けて1000以上の仕事を紹介します。確かにそうだなとうなずきます。仕事を通して自信をつけ、仕事を通して人間を学び、自分を知り、成長していくことは素晴らしいことです。また、私たちの経験としても納得できます。もし、ここで今朝このお話を終えるとしたら、結びはこうなります。では、仕事をしていらっしゃる方は、確かな私を見出しつつあるので、明日からも職場で頑張っていきましょう。そして、今働いていない方は、求人広告を見たり、ハローワークに行ったりして、興味のある仕事にチャレンジしましょう。13歳のハローワークは、これから働くことを前提にしている子どもたちを対象としているので、仕事を通して自分を見出していこうという呼びかけをしていますが、この提案は全ての人が受け入れることのできるものではありません。主婦の方はどうなるんでしょうか。定年退職した人はどうなるんでしょうか。また、働きたくても働けない人はどうなるんでしょうか。確かな私というのは、仕事の中にだけ見出せるものではありません。仕事をしていてもしていなくてもつかめるものです。さらに、私たちが現在仕事をしているとしても、その職場の中で人の声の波に揺られながら、どこかに確かな私とはこうだとつかもうとして、怒りを下ろす場所を探し続けているのではないでしょうか。私の父がキリスト教信仰に入ったきっかけもこのようなものでした。父は高砂市にある立体駐車場を作る会社で働いていました。製造工場で本社の人間として協力会社の窓口を担当していました。そこには本社の社員が20人ぐらい、協力会社の人が300人ぐらいいました。時代はちょうどバブル。土地がない。しかし駐車場が必要だと。作れば作るほど儲かるときに、父の仕事も成功を重ねていきました。多くの人が窓口である父に口利きをしてもらおうと近づいてきました。お中元とお歳暮がたくさん送られてきた時期で、そのシーズンには我が家では玄関に印鑑を置いていくようにしていました。それほどに父は仕事で成功をしていたのです。しかし、この成功のただ中で父は自分を見失いそうだったと言います。それゆえに変わらない指針を求めて聖書を読み、キリストを信じるようになりました。仕事が私たちを成長させ、人としての品格を形作るというのは本当でしょう。しかし、確かな私は仕事によってつかむものでもありません。聖書を開く前に、確かな私についての最後の確認事項、確かな私は誰かの存在を通してつかむについて、哲学者の鷲田清和さんが、私たちはどのようにして自分自身を知るのかについて、次のようなことを言っています。 確かな存在としての私をつかむためには、私に向かい合う誰かが必要である。人間は孤独のうちに自分で自分自身の内側を見つめて自己を知ることはできない。私に向かい合う誰かによって私は私自身を知ることができるのだと。これは例えばある女性を母として確かに存在させるのは、その女性の子供の存在です。子供の存在が一人の女性を母として存在させます。子供の存在が確かに私は母であるという揺るぎなさを与えます。今朝は確かな私についてお話ししていますが、その確かさとは、この母親が持つ自覚を自分が自分自身に対して持つことです。母親が子供の存在から与えられる母としての自覚とは非常に強い確かなものです。それは確かめるまでもない。人が何と言おうと関係ない。だってそうだものという強さ。私が今朝お話ししている確かな私の確かさとはこのようなものです。人は自分とは違う誰かの存在によって自分自身を認識します。私とは何者だろうか。それはそれを問う相手によって答えは変わります。私が自分とは何者だろうと妻に問えば、私は夫です。私の両親にそれを問えば、私は息子です。息子たちに問えば、私は父です。先生に問えば、私は生徒です。人間は人の声によって揺さぶられつつも、やはり誰かの存在なしには自分自身を捉えきれません。そしてそれは確かな私も同じです。だとすれば大事なことは、では一体誰が確かな私を存在させうるのかということです。とても大切なことです。一体誰が、また誰に確かな私を存在させるのか。それでは聖書を見ていきましょう。今朝開いた聖書の箇所は新約聖書のマタイの福音書16章です。ここでイエス・キリストは弟子たちに自分のことを何者だと思うかと問われます。はじめに人々の噂を聞き、そして弟子たち自身にそれを聞かれます。16章13節。さてピリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。人の子っていうのはイエス・キリストのニックネームの一つです。イエス様はここで弟子たちに、人々は私を誰と言ってるかと聞きました。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。バプテスマのヨハネというのはイスラエル最後の預言者です。エリアは旧約聖書に出てくる生きながらに天に引き上げられた伝説の預言者です。エレミアは紀元前6世紀にイスラエルのために使わされた預言者です。人々の噂によれば、イエス・キリストはこのうちの一人か、または新たな預言者の登場だと思われていました。イスラエルにおいて預言者はとても尊敬される人物でした。ですからイエス・キリストに対する人々の評判は悪くないものでした。16章の15節。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。人々の反応を聞いた後、イエス様は、ではあなた方は私を誰と言うかと問われました。シモン・ペテロが答えて言いました。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。つまりあなたは創造者なる神の子供、救い主なる神ですと答えたのです。これは驚くべき答えです。ユダヤ人が一人の人間に対してこのように言うことはありえないことでした。なぜならユダヤ人にとって神とは創造者なる唯一の神を指すからです。日本では優れた技を持った名人を代打の神様、将棋の神様と呼んで尊敬を表します。 おとといも野球の楽天イーグルスのエース田中将大選手が21連勝という新記録を打ち立てました。そのことを新聞では神の子神様超えと書いていました。かつて楽天の監督をしていた野村監督が田中選手の勝ち運を評してマー君神の子不思議な子と言ってから野球の世界で田中選手は神の子になりました。そしてピッチャーとして野球の神様といえば神様仏様稲尾様の西鉄の稲尾選手です。その20連勝記録を作った神様稲尾を神の子である田中が抜いたということでした。これが日本人の神様感覚です。しかしユダヤ人であるシモンが神の御子キリストと答えた意味はあなたはある分野に秀でた尊敬すべき人だというのではなく創造者なる神の独り子ですという告白でした。このシモンのご自身への告白を受けてイエス・キリストは言われます。では私もあなたに言います、あなたはペテロですと。シモンとは日本語で植物の足です。中東の川辺にたくさん生えていた植物の足です。足シモンというのが親につけてもらった彼の名前でした。そのシモンに向かってイエス様はあなたはペテロだと言われたのです。ペテロとは岩という意味です。大きな岩、岩をどれだけの大波をかぶってもそこを動かないでそこにあり続ける荒磯だと言われたのです。シモンというのはありふれた名前でした。しかしシモンには実際この名前、風に吹かれて揺れる足のようなところがありました。調子のいい時には大きなことを言ってしまう。しかし実際自分の身に危険が及ぶのを感じると逃げ出してしまう。彼には何があっても信じたところに立ち往すという強さがありませんでした。周りにいた家族や友人も彼のこの性格を知っていたでしょうし、何よりシモン自身がこれが俺やと思っていたことでしょう。ところがイエス・キリストはシモンに、いやあなたは足ではなく不動の岩だとおっしゃられた。そしてこの言葉通りに足シモンは荒磯ペテロとなり、キリスト教会の始まりにおいてその礎として立派にリーダーの務めを果たします。状況に振り回されていた足シモンがキリストによって荒磯ペテロと呼ばれ、その生涯の最後において死を迫られてもキリストと共にいるその信仰の場所から動かない不動の岩ペテロとして殉教します。私たちを確かな私として存在させるのはイエス・キリストです。家族も親友も同僚も私たちを存在させてくれる大切な誰かです。しかし周りの人が見出せない、自分自身でさえわからない確かな私、本当の私を存在させるのは神の御子イエス・キリストです。人間の関係は永遠ではありません。いつも真実であるとも限りません。しかしイエス・キリストは永遠に真実なる神の御子です。それは十字架にかけられて死に、墓に葬られて3日目に復活されたことによって証明されています。イエス・キリストは今日も生きておられます。ですから今朝もあなたに問うのです。人々は私のことを誰だと言っているか。今日も人々はイエス・キリストが誰かを様々に言います。イスラム教においては預言者の一人だと言い、歴史の教科書は愛の教えを説いた偉大な教師だと言い、またある人たちはイエス・キリストを自分のことを神だと信じ込んだ哀れな男だったと断じます。イエス・キリストは続けてあなたに問われます。ではあなたは私を誰だと言うか。あの2000年前のパレスチナで活動したキリスト教の創始者イエス・キリストを誰と告白するかはとても大事なことです。もしあなたが人々の噂、自分が聞いたことを置いて、あのイエス・キリストをあなたは私の神ですと告白するならば、創造者なる神はあなたにこう言われます。では 私もあなたに言います。あなたは私の愛する子、あなたは私の愛の的だと。人間と創造者を隔てる罪を取り除くイエス・キリストによって天と地はつなげられ、イエス・キリストを通して私たちは創造者なる神からの声を受け取ることができるのです。イエス・キリストを神の一人子と告白して、創造者なる神によって足シモンが岩ペテロに確かな彼として存在させられたごとく、イエス・キリストを神と信じる者は神によって確かな私を存在させられるのです。確かな私を神によって存在させられる人は知るのです。私は神の愛の対象だったのだと。さらに、地球が太陽の周りを回っているように、自分を中心、人生が回っているのではなく、創造者なる神を真ん中にして私は生かされてきたということ、創造者なる神こそ主体であり、私はその愛の対象であったという悟りを得ます。先週、教会の中学生高校生たちと日本海へ行きました。私は泳げません。ですから、シュノーケルをつけて、頭を海水につけてこう泳いでいく。少し沖にあるテトラポッドへ泳いで行っていると、中学生たちが私が泳げると思い込んで私を目指して泳いできました。いやー、危ない危ない、来たらあかんと言うんですが、彼らは冗談だと思って私にしがみついてきました。あかん、危ないと思っていたら、ふと気づくと沖の地面にも高さがいろいろあり、実は私は足がつくところで立っていました。人の言葉はこれからも私たちに波のように覆いかぶさってくるでしょう。その波があまりにも大きくて、私たちを沖へと連れ去って溺れさせるように感じることがあるかもしれません。しかし、創造者によって確かな私として存在させられたものは、大きな波が来て溺れ死んでしまうのではないかと思っていたその場所が、実は足がつくほどの深さしかなく、海面から頭を出して息ができることに気づくのです。私は神の愛の的だという確かな私を掴んだ人は、人の言葉や評価、冷たい態度によって傷つくことはあっても絶望することはありません。なぜなら、その人の足元には神の愛という絶対的な人生への肯定という地面があるからです。創造者なる神こそが確かな私を存在させてくださる唯一の方です。あなたが神からの確かな私をしっかりと腹の底に据えて生きるならば、荒波なる人生の後悔をこれからも力強く進んでいくことができます。そのような後悔を始めるかどうかは、あなたがイエス・キリストを誰と告白するかにかかっています。イエス・キリストは今日もあなたに問いかけます。では、あなたは私を誰と言うか、一言祈ります。シモンがイエス・キリストを、あなたは生ける神の御子キリストですと告白できたのは、神の霊である聖霊の働きでした。今朝もこの場において聖霊が私たちを包み、私たちに働きかけ、私たちの唇にイエス・キリストへのあなたは神ですという告白を置いてくださいますように。そうして私たち一人一人が、人と人の間を進んでいく人生の航海において力強く進んでいくことができますように、あなたによって確かな私、神様の愛の対象である私として存在させられることによって、この祝福がここに集ったお一人お一人にあるように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。